こんにちは。メディアアクセスサポートセンターの川野です。今週はなんかいろいろありましたよね。なんかカムチャツカ半島の地震の津波警報なんかでね、皆さん多分すごく心配されたと思うんですけども、警報が出て全国で避難がね行われたりとかしてましたよね。結局そんなにこう大きな被害は出なかったようですけどね、ちょっと若干の津波で牡蠣のね養殖業者の方たちに被害が出たというねニュースはありましたけども、津波自体の被害というのはあんまりなかったということで、ほっとしております。こういうのがあるとですね、なんかこう大騒ぎしすぎじゃないかとかね、いう方もいらっしゃるんですけど、これは本当にもう被害がなくてよかったということなんですよね。いろいろね、ツイッターなんかを見てると、X なんかを見てるとね、南海トラフのいい練習になったんじゃないかみたいなこともね、書かれておりましたけども、私もそう思いますね。本当にいつ何が起こるかわからないということがありますので、皆さんご注意してください。台風もね、東京直撃するかっていうね、方向に来てたんですけどね、それで、今はこちらもね、川崎なんですけども、よく晴れております。はい、ではですね、夏休みの映画、たくさんね、揃ってきておりますので、紹介をいたします。ちょっと先にですね、作品を読み上げますと、劇場版鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来、ちょっと難しいんですよね、この字が赤座っていうんですけども、赤座再来というのがですね、これは、7月18日からすでに公開になってるんですが、音声ガイドに対応をしたのは昨日ですね、8月1日になります。ハロームービーです。次が事故物件続怖い間取りっていう作品ですね。事故物件って少し前にね、上映されてたんですけど、それの続編になりますね。これも劇場公開が7月25日だったんですが、昨日8月1日に、音声ガイド対応しております。ハロームービーです。でもう一作品がですね、長崎閃光の影でというですね、長崎 の, 原爆の話ではあるんですけども、これは、劇場公開が、昨日ですね、8月1日からになる。これは UD キャストになります。あとですね、もう一作品、これ洋画なんですね。なかなかね、洋画は対応がその少ないっていうのはあるんですけども、ディズニーさんはね、音声ガイドに、吹き替え版に対する音声ガイドを始めております。星つなぎのエリオという作品でね、これも非常に評価高いんですけどね、劇場公開、昨日だったんですけど、今日ですね8月2日土曜日に音声ガイド対応開始です。ぜひですね、この星つなぎのエリオ、吹き替え版のね対応というのがなかなかこうまだまだ少ないんですけどね、後ほどまた紹介しますけども、いろんなアンケートの中にですね、ぜひですね、面白かったということをたくさん書いていただければ、それをですね、配給元に届けたりをしてますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。これハロームービーですね。ではですね、個別の紹介に入ります。
劇場版鬼滅の刃無限上編第一章赤座再来について解説します。本作は8月2日からはドルビーシネマでの上映も開始されます。この映画は劇場版鬼滅の刃3部作の第一章として位置づけられています。物語は鬼となった妹禰豆子を人間に戻すため鬼殺隊に入った主人公竈門炭治郎が仲間や柱と共に戦いを繰り広げてきた中で展開します。特に鬼殺隊の本部である産屋敷邸に鬼舞辻無惨が現れ、炭治郎や柱たちが無惨の手によって鬼の根城である 無限城へと落とされる場面から始まり、視察隊と鬼の最終決戦の火蓋が切って落とされることが描かれています。本章のタイトルにも含まれる重要キャラクターは、上弦の三の鬼、赤座、破壊殺、打神、空中で放った剣撃が地上に降り注ぐ、破壊殺空式、衝撃波を伴う拳の乱打、破壊殺軟式、瞬時に間合いを詰める俊敏な技、破壊殺滅式、などが挙げられます。赤座は100年以上の鍛錬と戦闘を経ており、柱を相手にしても素手で戦えるほどの戦力を持つとされています。赤座の声は声優の石田明さんが担当しています。石田さんは機動戦士ガンダムシードのアスラン・ザラ役や新世紀エヴァンゲリオンの渚薫役など多くの人気キャラクターを演じています。UFO テーブルが手掛けるアニメーションは鬼気迫る剣突きやキャラクターの描写に定評があります。特に劇場版鬼滅の刃無限列車編でも描かれた煉獄杏寿郎との一騎打ちに代表される赤座のような素早い動きを持つキャラクターの戦闘シーンは、そのスピード感が映像で表現されています。劇場版鬼滅の刃無限城編第1章、赤座再来は長きにわたる戦いの最終局面へ向かう重要な章となります。ぜひ劇場でご鑑賞ください。
はい、次は事故物件続怖い間取りです。
事故物件とは、殺人や自殺、火災による死亡事故などがあったいわくつきの部屋を指します。この映画はそんな事故物件に住み続ける芸人松原タニシさんの実体験に基づいた大ヒット映画事故物件怖い間取りシリーズの最新作です。新たな主人公はスノーマンの渡辺翔太さん演じる桑田弥博。彼はタレントになる夢を追いかけ、ひょんなことから事故物件住みますタレントとして活動を始めます。弥博はネタ欲しさに必ず取り憑かれる部屋やいわくつきの古い旅館、高齢するシェアハウスといったさまざまな事故物件を転々としますが、優しすぎて人一倍取り憑かれやすい体質のため、やばすぎる怪奇現象が次々と彼を襲います。そして想像を絶する恐怖と驚きの真実にたどり着くことになります。監督は前作に引き続きホラー映画の名手中田秀夫監督がメガホンを取っています。彼の演出がどんな恐怖を見せてくれるのかご期待ください。原作は松原タニシさんの著書事故物件怪談怖い間取りシリーズで、彼のリアルな実体験が映画の恐怖を一層引き立てます。この夏ぜひ映画館で想像を絶する恐怖を体験してみてください。
映画長崎閃光の影では1945年の原爆投下直後の長崎を舞台に、若き看護学生たちが命を救おうと奔走する姿を描いた感動作です。本作は日本赤十字社の看護師たちによる手記、閃光の影で原爆被爆者救護赤十字看護婦の手記を原案としており、当時の看護学生だった少女たちの視点から原爆投下という悲劇が克明に描かれています。物語の主人公は看護学生の田中澄、大野敦子、岩永美沙夫の3人で、町が廃墟と化す中、未熟ながらも負傷者の救護に奔走し、命の尊さ、そして生きる意味を問い続けます。主要な 看護学生3人を演じるのは菊池日奈子さん、田中澄役、小野花凛さん、大野敦子役、川渡子飛鳥さん、岩永美佐役、南果歩さんが重要な役どころで出演。本作の原案にも体験を寄せた元看護学生の一人である山下藤江さんが特別出演し、その山下さんの思いを長崎出身の被爆者である三輪明宏さんが語りとして声で体現します。三輪さんは10歳の時に長崎市内の自宅で被爆されています。主題歌は長崎出身の福山雅治さんが担当し、彼の楽曲クスノキがクスノキ閃光の陰でとして使用されます。この楽曲は爆心地から800メートルの地点で被爆し、今もなお生き続ける山王神社の被爆クスノキを題材としており、命の叫びを表現しています。福山さんは長崎市とともにクスノキプロジェクトを立ち上げ、被爆樹木の保全や平和学習の支援活動にも尽力しています。松本純平監督自身も長崎出身の被爆三世であり、被爆した亡き祖父や多くの被爆者の方々に思いを馳せながらこの映画に取り組み、核兵器はいりません、決して人類に似つかわしくありませんと平和への強いメッセージを伝えています。映画長崎閃光の陰では私たちが生きる今と未来について深く考えるきっかけを与えてくれるでしょう。
はい、次は星つなぎのエリオです。
この映画はトイストーリーやリメンバーミー、インサイドヘッドなど数々の名作を生み出してきたピクサーアニメーションスタジオが手掛けたアニメーション SF アドベンチャー作品です。監督はマデリン・シャラフィアン、ドミー・シー、エイドリア・モリーナの3名が務めています。物語の主人公はエリオ・ソリスという11歳の少年です。彼は両親を亡くし孤独を感じながら、この広い世界にきっと本当の居場所があると信じ、毎晩のように星空を見上げていました。そんなある日、エリオは遥か彼方の銀河系からエイリアンのリーダーたちが集まるコミュニバースと呼ばれる知識交流機関にうっかり手違いで転送されてしまいます。そして地球の大使だと誤解されてしまうのです。そこでエリオが出会うのがエイリアの少年グロードンです。彼もまた孤独を抱えており、二人はすぐに心を通わせて親友になります。しかしコミュニバースにはグロードンの父親である戦争指導者グライゴン閣下による銀河規模の危機が迫っており、この危機を救う鍵はエリオとグロードンが交わしたある約束にあるとされています。この作品の魅力は何と言ってもその美しい映像と心温まるストーリーです。エリオの孤独という感情から始まり、彼が宇宙での出会いを通して本当の居場所を見つけ成長していく姿が描かれます。デビューでは大人も見ても楽しめる作品や、弱さが強さに変わる物語と評されており、多様な存在の需要と共生というテーマが深く掘り下げられています。また個性豊かなエイリアンたちのデザインも注目ポイントで、特にグロードンは肝皮な見た目だが、テクテク歩くフォームが可愛らしいと評判です。そして日本版エンドソングには人気ロックバンドバンプオブチキンの楽曲リボンが起用されています。この曲の歌詞とメロディーがエリオの心情やグロードンとの出会い、そしておばのオルガとの関係性など映画の世界観にドンピシャだとレビューでも言及されており、作品の感動を一層深めてくれることでしょう。
はい、以上4作品ですね。なんかどれもね面白そうですよね。 やっぱり夏休みの、ね、作品というのはこう集中してまあ、稼ぎ時といいますかですね、大きな、ね、作品、面白そうな作品がですね、夏ならではの、ね、怖い作品もありましたけども、揃ってきますよね。でこの先ですね、来週からですね公開するのをちょっと紹介しますね。8日金曜日から、これは同時ですね、劇場公開と同時に音声ガイド開始されます、映画クレヨンしんちゃん、超華麗、灼熱の春壁ダンサーズという作品ですね。ハロムービーです。で、近畿地方のある場所について、これも、公開日初日からですね、8月8日金曜日から音声ガイドを対応します。これちょっとなんかサスペンスというかね、なんか怖い作品みたいですね。また来週紹介します。次にですね、毎年この時期にはね、ありますけども、映画仮面ライダーガウ、お菓子の家の侵略者、これはですね、7月25日から公開してたんですね。これが8月8日金曜日から対応します。同じくですね、25日にもすでに公開になってますが、8日に対応する映画ナンバーワン戦隊、50じゃ復活のデガソード、これ2本立てですね。これ2本でセットで、公開をされます。ハロムービーです。次にですね、劇場版東京 MR 走る緊急救命室南海ミッション、これは、昨日1日からね公開は始まってるんですけども、15日ですね、15日金曜日から音声ガイドに対応します。ハロームービーですね。次にですね、アルファベットで CHAO、 これチャオって読むんですね。アニメーション作品です。これは8月15日金曜日から公開と同時に音声ガイドに対応します。ハロームービーです。はい、次にですね、雪風という作品です。これは終戦記念日のですね、8月15日、公開で同時に音声ガイドに対応します。戦争が終わってね、もう80年、80年というのがですね、私の感覚だともう本当にもうたった80年、しか経ってないというか、80年前にですねもう戦争してたんですよね、日本はね。まあ、その時のお話なんですけども、まあ、雪風という、まあ、駆逐艦がですね、非常にその軽量で高速で小回りが利くということでですね、護衛、大きな、ね、船体 の、まあ、護衛をしてたというね、まあ、そんな話なんですけどもね、まあ、来週ね詳しく紹介します。ではですね、先週から少しご紹介してたんですけども、マスクの方で、夏の企画、8月中のですね、8月いっぱいの企画をやっております。バリアフリー音声ガイド利用促進キャンペーン2025夏、あなたの声が映画の未来ということでですね、1日からもう始まっております。もうすでにね4名の方が映画鑑賞されて、アンケートをねこちらに送っていただいてるんですけども、ちょっと何でしょうね、と思ったのが、そこにね意見書かれてて、劇場公開と同時にね音声ガイドを対応する作品はがねベストではあるんですけど、ちょっとやっぱ2週間ぐらい遅れるとね、そうするとその特典、映画を見た時にね何かちょっとしたポストカードとかね、何かこうグッズをもらえるような特典がもうなくなってしまう、2週間経つとね、みたいなことが書かれてて、まあ確かにそうだなと、まあその話はよく聞いてたはいたんですけどね、まあそういう声がこう表面化されて、また映画業界にねフィードバックして、まあどうやってこう改善すればいいのかとかね、まあ問題提起されると思いますので、まあそんな意見も含めてですね、どんどんねアンケートを送っていただければと思います。はい、今日はねちょっと作品が多かったので長くなりましたけども、ポッドキャスト、終了します。どうもありがとうございました。